人にはそれぞれ個性あふれるライフスタイルがあります。そんな様々な生き方や価値観を探っていく聞くミュージアムがザ・ライフスタイルミュージアム。今宵30分だけオープンするこのミュージアムにやってくるのはどなたなんでしょうか。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
こんばんは、ピーター・バラカンです。この前素晴らしすぎるコンサートをやったデイビッド・バーンの新しい本も出ています。自転車日記というタイトルで、結構長いスパンで彼が書き溜めたものが一冊の本になってる印象なんですけど、彼は自転車に乗るのがとにかく好きでね、旅に出ると折りたたみ式の自転車をスーツケースに入れてどこにでも持っていくそうです。それで、初めはベルリンかな、その後にマニラだとかブエノスアイレスだとか、後半はロンドンとかサンフランシスコとかニューヨーク、街ごとに、自転車で走りながら自分が見たもの、そこからすぐに脱線してその人の話、文化の話、アートの話、いろんな話が次々と出てくるんですけど、これがめちゃくちゃ面白い。ものの考え方はやっぱりどこかでブライアン・イーノと共通してるなっていう、そんな印象を受けるんですけど、とにかく彼の音楽の好きな人はもちろんそうですけど、そうじゃない人でも一冊の本としてとにかくおすすめです。自転車日記っていうタイトルです。
こんばんは、柴田幸子です。自転車日記と聞いてすごく自転車愛好家の方の日記なのかな、でそういうことではなく、もっとそこから広がる世界っていうことなんです
か。かなり広がりますね。
ちょっと見てみたいです。読んでみたい、で今日は自転車日記ではなく植物の日記とも言えるかもしれません。今週のライフスタイルゲストはこの方です。伊藤聖光さんです。エッセイスト、作家、ラッパー、そして俳優とジャンルを横断しながら独自の世界観を表現していらっしゃいます。その傍ら、長年にわたり園芸に親しむ自称素人園芸家で、今年植物との7年の日々を綴った日々これ植物を出版されました。今日は伊藤さんと植物との日々についてさまざま伺っていきます。
こんばんは。
こんばんは。
素人とはいえ園芸家ということは要するに真剣にやってるってことですよね。
そうですね、1日のうちに、1時間はとは言いませんけど、植物のことを考えてることは確かで、それがもう30何年続いて、今回の本はたまたま7年間やってたやつが、まとまったんですけど、よくもこんなに植物のことばっかり書いてあるなと自分でも驚きました。
これ連載だったんですね。
これは新聞に、東京新聞ってところに月1で連載していたので、月に1回千何百字なのでなかなかたまらないですよね、で自分でもそんなに書いてると思ってなかったら編集者の人に口説かれて、いやいやそんなにもうページ数ないですからって言ったら、数えたらありますって言われてびっくりしました。
最初から植物についてずっと連載するということ、
はい、植物の話ばっかりも、向こうも書いてくれという、僕も書きたいことはいっぱいあるので、やってきました。これでもう植物の方も3冊に、
すごい。
そうだから、なんでこんなに自分がそれが好きなのかっていうのはいつも謎ですね。
でこれまで聖子さんといえば、そのガーデナーに対してベランダ園芸家のベランダ派と名乗ってらっしゃいましたけれども、そこから今ルーマーと、
もういえそうなんですよ、
噂っていう意味じゃないですか
それルーマー、どうしてももうベランダでは暑くてダメなんですよね。もう本当に温暖化は、温暖化どころの話じゃなくて、もうひどい状態になっていて、なのでむしろ もっといいベランダ、広いベランダの人たちは困ってると思いますよ。太陽が当たりすぎるので、上げても上げてもお湯みたいになっちゃうって、水がという状態なので、部屋の中にどれだけ吊るせるか、この頃はハンギングバヤリー なんですけど実際に、うん、ハンギングって多分おしゃれだけでやってるんじゃなくて仕方なくあれは逃がしてると思うんですよね家の中に。
あ、そうなんですね。
そのぐらいひどい状態です今は、
うん、はい。さあこの後はそのルーマーとしての楽しみ方も伺っていきます。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は伊藤聖子さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
東京の真ん中、六本木、豊かな緑とともに歩む東京ミッドタウン。街の至る所にデザインやアートが息づき皆様をお迎えいたします。また訪れたくなる街へ、三井不動産グループ
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM
TOKYO FM THE LIFESTYLE MUSEUM。 今夜は植物との日々を綴った日々これ植物を出版されました伊藤聖子さんをお迎えしています。ベランダからルーマーになった一番の理由はやっぱり先ほど伺ったようにそのもうちょっとベランダでは難しい、
ベランダで
は
難しいです。で、あの大体の夏休みになると子どもが学校で朝顔をこう持って帰るという日本の風物詩みたいなもんですけど、はい、で僕も実際あの自分のベランダでは必ず毎年1回は、5月が終わって三社祭りが終わった頃に、種をまくんだよって近所の人によく言われていて、まあ、必ずまいてきたんですけど、この何年間かは7月8月がきつすぎて花が咲かないんですよね。もう朝顔あんなに子供の教材になるようなもんなのに咲かなくて、去年は咲いたのが9月でしかも小さい昼顔みたいなものしか咲かなくなっていて、これはもうダメだと思って今年はもう種をまきませんでした。
あ、そうね、私たち子供の頃って言ったら夏休みはもう朝顔っていう朝でしたけれども、
あれやっぱ強いからなんですよね。
そうですよね、子供でも育てられるという
ところがもう そんなところじゃない日差しと、まあそのまあ、いくら水をあげたとしてもちょっと遅れて水をあげてしまうと太陽の強い時に水をあげればそれは温熱化しちゃうので、ぬるま湯みたいな状態になっちゃうんですよね。
部屋の中でもそういう状態、
部屋の中だと少しだけやっぱりあの光が弱くなるので、まあ楽にはなるんだけど、でもやっぱり朝顔はなるべく外でこう自由勝手にいろんなところに巻きついているのが彼らの心情だと思うので、そうさせてあげたいところなんですけどその力もないっていう、まあ、よく言いますけどこの何年かかは蚊がすごく本当に出てくるのが遅くなってるし、あの虫たちも困ってると思いますね。
暑すぎて。
でもそれこそお家の中で育てるとなると、あの本の中にもありましたけど、虫も出てきたりとか結構大変じゃないですか。そうそうそ
う、虫が帰っちゃってね、勝手になんか甲虫がブンブンブンブンブン毎日毎日一匹ずつ生まれたり、まあでもそれはそれでまあ、あの命がなくなるよりはいいので、あの面白くやってますけど付き合ってますけどね。
どんなものを今お部屋の中では育ててらっしゃいますか。
今部屋の中で吊るしているのは、まあ、よくあのみんながコウモリランって言ってこのコウモリみたいな形をしたあの 羽みたいにあるやつがあるんですけど、コウモリランみたいな、強いものですね。やっぱりそれは何と言っても、それからまあ普通 の、あの もう昔は花が咲かなければ園芸じゃないって言い張ってたけど、もう花が咲くことなんかは期待してられないので、とにかく強くて緑を伸ばしてくれればそれでいいっていう、もう何でもかんでも、まあ、あの生やしてますね。
それだけでも難しいんですか。
いや、あの家の中だと風が ないじゃないですか。するとやっぱり何か空気が必ず移動しているところの中でやっぱり生き物って暮らすんですよね、
はいはいはい、
でそれが全くぴったりないとやっぱり調子は悪いですよね。だからなんか風を少し 夜になったら少し通してやるとかいうふうにしないといけないので、育て方が、
扇風機じゃダメ、
扇風機でも大丈夫です、大丈夫です、風さえありさえすれば彼らは強いんだけど、でもそれがどのぐらいの、まあ、あの暑い中で、扇風機だけやっててもやっぱり温風になっちゃうので、そうすると、まあ、クーラーってことになるじゃないですか。でクーラーは使ってると、自分が最初に考えてたこう自然との調和的なことはどうなのっていうことになってくるので、すごくこう困りながらやってるっていうか、毎回どうやれば彼らにとっていいのかってことを考えてるというか、それがゲラを読んでてよく分かりました、自分でびっくりしました。びっくりするほど温暖化のことばっかり考えてるんですよね。
それ何年ぐらい前から深刻に感じるようになった？
多分この7、8年はその、まあ、まさにこれを書いてる時ですけど、ぐらいはそのことが中心ですね。それで自分でびっくりしました。これも咲かなかった、これもダメだった、これはどうしたらいいんだろうっていうことばっかり考えてるという。でもなんかいい方法があればなと思って、自分でももう今もそれを考えてるし、あの特にこの頃はより雑草をよく生やすように、まあ、特にこれはベランダ側ですけど、雑草はやっぱり強いんですよね、さすがに暑くても。
雑草も部屋の中で、
いや部屋からそれは出してます、
外にね
外に出してる、
はいはい、
だけど彼らは強い、
勝手になるよ、
そうなんです、そうなんですでそれをまあ楽しむっていうことを中心にしていたいなと思って、もこもこ雑草をこう、それでも気持ちは楽になるんですよね。なんか緑がきちんと元気に育ってくれているだけで嬉しい気持ちにはなるので、
なんか室内にハウスも、
あ一回ビニールハウス、
ビニールハウスも
ビニールハウス運び入れて、でその中に、まあ、いろいろと、まあ、置いて育ててましたけど、まあ、これは温度を一定にするという意味では、いいですね。急に昼暑くなって夜どうこうっていうことがないので、割とちゃんと育ってくれてはいました。はい、
水のやり方は植物によってまたいろいろ違いますよね。
そうなんですよね、だからそれをどのぐらい自分の勘で、一番この先っちょにこのシャワーになってる状態のものがくっついてたりするじゃないですか、あれを取ったりつけたりして、彼らの強さみたいなものによって水のやり方をこう変えていかないと、倒れちゃってたりしてもうダメなやつと、倒れても全然平気なやつと、もう本当に植物は個性がいろいろあるので、そこをなんかこう見極めてるのも、まあ、面白いですね。
観葉植物って大抵みんな何らかの形で持ってる人が多いと思うんですけれど、それとは違う意識ですか？
昔は反観葉主義って言って、観葉植物はなんかオフィスみたいで嫌だって言ってたんですけど、でもこうなってくると観葉の方が強くて助かるっていう気持ちがありますね。で観葉は割と部屋の中に置くようにしています。だからゴムの木とか、あんなようなものがでっかくボーンってあるだけで、まあ、気持ちは助かりますよね。でそれでまたそういう観葉植物のいいところは、割と家の雲が小さい巣を張ったりするんですよね、そういうところ。だからそれももう嬉しくなっちゃうっていうか、生きててくれればそれでいいみたいな感じになっちゃいますね。
うちにもクモがいるんだけど、そういう巣を張ったのを見たことない。
あ、そうですか。
こんなちっこい
ちっこいやつ、そう出ますよね、壁に
出ます。
でもよく見てると机の下の方に張ったりとか頑張ってますよ、クモは。
そうか、はい、まあ、それはそうだよね、仕事だもんね。
そうです仕事です。
そして本を読むと、うまくいく園芸は不動産物件との相性で決まるっていうのがあって、もちろんそうです、もう完全にそうです、ね、これはやっぱりいい物件はありますか？
もう同じものでも置き場所によって全然違うので、そのさっき言った風の問題もあるし、日当たりの問題もあるし、なので結局よくあるんですけど、私はよく枯らしてしまうんだっていう、言う人いるけど、それはもう不動産物件が悪いから
そうなんです、
ご自分のせいじゃないですよ、まあ、あるいは置き場所を変えたらいいんじゃないですかって、だから不思議ですよね、人間がこう計算してやる置き場所と、なんか偶然 雰囲気いいなと思って置いた方がこっちの方がやっぱり映えるんですよね。あれはやっぱり人間にも植物にも同様の価値観がなんかどっかにあるんじゃないかなと思ったりもして、
はい、あと日本橋がすごくいいっていう、
あ、日本橋が一回良くなって、
あ、なんか生き物ロードがあるっていうのを見て、あ、なるほどな、うん、
まあ、そのまあそれぞれの町それぞれでやっぱり一生懸命頑張ってる人たちはいるわけで、で江戸時代からまあ玄関の前に植物を出すっていうのは日本的な、こう狭いところでどのぐらい緑を楽しむかっていうようなこと、
あ、佃島なんか未だにそういうふうにやってる人はいますよね。ああ、そうですね、あります
、いますよね、はいはい、で僕もなんか佃島で一回取材を、植物の取材をしてたら、あのおばさんが後から追っかけてきて、これ育てなって言って、なんか知らない植物くれたりしてそういうのはやっぱりコミュニケーションとしてはやっぱいい道具ではありますよね。
さあこの後はお子さんとの植物のお話も聞いていきたいと思います、はい、東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は伊藤聖子さんをお迎えしています。
TOKYO MIDTOWN PRESENTS TOKYO MIDTOWN PRESENTS THE LIFESTYLE MUSEUM。
今日の音楽はまたまたデイビッド・バーンの話になります。トーキングヘッズの Nothing But Flowers、 これはもう人間が作った文明がなくなって結局緑が残るという、90年頃の曲なんですけど、この前のコンサートでもこれを歌っててやっぱりなと思いました。
東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜はドラマティックな植物生活を綴ったボタニカルエッセー日々これ植物を出版されました伊藤聖子さんお迎えしています。先ほどからちょっとフェイクグリーンの話もしていたんですけれども、はいはいはい、山中さんご自宅にありますか。
あ、うちのトイレにね、あの 造花と呼んでますけど、一見ね本物に見えるようなすごい綺麗なものなんですけど、もちろん水もいらないし一年中姿も変わらないから、あれはあれで使い勝手が、うんうん、あのいいものだと思いますよ、
ね、そう思いますよね。でも、うん、フェイクグリーンとか言うとちょっと聖子さんに怒られそうな気がしていたんですが、
いやいやいやいや、
ただ本には、ね、
フェイクグリーンは、まあ、もうどんどんどんどん進化していってうまく枯れてるところとか、うん、やってるから、あれ本当に人間の工夫だと思うんですよね、うん、でどういうことが一番まあいいかっていうと心配しないで済むんですよね、
はい、
で植物いっぱい育ててると必ずいつでも何かの心配をしてるんだけど、フェイクグリーンの棚に関しては一切心配してないから安心しますよね。あ、まあ生きてるだろうってでそこのためのものだ、精神的なもんなんじゃないですかね、あれは大事にしたいと思うの。
今何割ぐらい、ちょっとですかやっぱり。
あ、いや、まあ、まあそれは本当ちょっとです。一つの棚にごそっと入れてあって、でたまに、まあ、あの花屋さんに行ってまた新しいような技術があると面白いと思う。それって一つの歴史でもあるから人類と、だからそれをこう取っとくみたいな気持ちで買っておいてますね。
あとねこれ本当に強いなと思うのはね、うん、だいたいクリスマス直前ぐらいですかね、ポインセチア出ますよね、はいはいはいはい、あれの赤い花がすごく長持ちしますよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
で半年ぐらいして花はまあ枯れたけれど、うん、葉っぱがまだね元気、何なんですか
そうなんですよね要するに別に枯れる必要がないっていうか、新しくなる必要がないでしょうねきっとね。それでも中身は入れ替わるようになってるのかもしれないし、で僕も今年初めてなんですけど今、まあ、とにかく雑草をより増やしているので、いろんな日陰ができるようにするために、まあ、雑草を増やしてるんですけど、その中にそのシクラメンの葉が急に出てきて、これ冬のシクラメンじゃないと思ってたら今咲いてるんですよ。だから夏のシクラメンなんて初めて僕見たんで、
別にあるんです
か、ね、まあこれが本当狂い咲きなのかどうなのかちょっと今様子を見てるんですけど、やっぱり毎日毎日そういう見てると不思議な、あの僕らの想像を超えてくることをするので、そこが面白いのかもしれませんね。
置くものはどうやって選んでるんですか。
それはもう感覚で、これはやったことないとか、まあ、例えば一時は、食虫植物にが面白くて、まあ、これはちょっと今5歳児を育ててるんですけど、子供がこう虫を食べるっていうことにすごくこう興味を持っちゃったもんだから、 だから家の中のこう食事を自分たちでするテーブルの横のところに5つぐらい種植物もいて、ね、彼らに何か症状灰かなんかが来たらこうそっち側に追うようにして、なかなかうまく食べてくれないんですけどね。だから全員で食事をしてるっていうことをやってますけど、食虫植物もなかなか難しいので、最終的には全部、何ヶ月かやったけど水やりの仕方が悪くて消えてしまいましたね。また仕入れていかないと。
はあ、うん、子供はやっぱりたくさん置いてあると興味を持ちますか？
すごく、いや、まあ、僕よりも彼らの種類の名前を覚えていたりとか、変化を覚えていたりとか、僕はこの中でも書いてすごく自分でもわーと思ったのは、公園に連れて行ってたら、まあ、木のことを樹木っていうように育ててるんですけど、で一つの高い木を見つけて、こんなところに樹木があるって、でいや、ここにはずっと前から連れてくるたびにあったよって、この公園は全部樹木なんだよって教えたら、くるっと回って初めて樹木だらけだっていうことが分かって、うわーって走り回り出したのは、本当に人類ってこうやって植物と一緒に育ってきたんじゃないかなと思いましたね。
じゃあ普段からやっぱりこう散歩されてても、もう樹木というか植物
のことは。そうですね、まあ、子供は背が小さいので、僕らが見えないものの花が咲いてるのが分かるんですよね。で僕も偉そうに30年園芸やってるって言ってるけど、僕には見えないんですよね、それが。子供は、ああここ先月まで咲いてなかったものが咲いてるって、嘘でしょって、よく下の方まで行ってみると、ああこんな日陰みたいなところにあったとか、だから高さによって全然物事が違うんだなってことは本当に教えられますね。
それから一つびっくりしたのが、小林克也さんから引き継いでらっしゃるって。
克也さんはもうめちゃめちゃもう植物好きだから、でっかいやついっぱい熱帯みたいなのお持ちなんですよ。ほんでもう伊藤さんにあげたいんだって言って、ごそーっともうトラックで、それも入りきらないんですよ、それも天井がそんな僕ん家高くないんで、それでまあだいぶ上の方は切ってしまいましたけど、あまり言わないようにしてるんですけど、そのこと
マンションですか今暮らしてるの？
僕はそうです。でもそこに自分で太陽光パネルを、まあ、知り合いに仕立ててもらって、そこから太陽光パネルの中からできた電気を家の部屋の中の蓄電池に挿して、でそれを使って家のいくつかの電気を動かすようにして、なのでその太陽光パネルと植物と蓄電池とっていうか、こう未来的なものと昔のものがこう一緒になるようにしたいなというふうに思ってて、すごいですね。実験してます、いつも。伊藤聖子第二発電所と呼んでますけど
そういうのどこかで学ばれるんですか、誰かから教えていただいて。
そうですね、ちょっとなんか知り合いでなんか実は詳しい人がいたりとかって、面白いやっぱり人たちはいっぱいいるので、決して例えば今の蓄電池の問題も、近くにいらっしゃる、まあ主婦の方だった人が電気のことが知りたくて自分で全部勉強して、英語の本とかで自分で組み立てて蓄電池を、でそれを人に売ってる人がいて、なので僕は逆にそういう人だからこそ、普通は黒かグレーの本当にもう機械的なものが蓄電池なんですけど、どうしてもビタミンカラーのやつが欲しいからって言って、オレンジ色 のトランク探してくれませんかって言って、でその中に全部仕込んでもらって、
すごいことやる人がいる。
そうなんですよ、そうですよ、普通もう素晴らしい人がいるんで、そういう人たちとやっぱり出会って情報交換するのは面白いですよね、やっぱりね。
どのあたりに今住んでます？
僕は今は深川、本所のあっち側ですね。
下町なんですね。
もうずっと下町なんですけど、さらに下町にどんどんどんどんもう奥の方に行ってます。
江戸ですもんね。
江戸です。まあ江戸ですね。はい、やっています、そちらで。
お母様から受け継がれたものもあるというふうに書かれていまして、ね、もうこう何代も受け継いでいくような植物というのもあるんですか？
もう基本的にはそちらもお母さんがねやってらっしゃるということですけど、 強いものと弱いものをよく本当によく知ってるんで、だと僕の性格を知っているから、この人は割といい加減な子だから、あの水が多少いい加減にやっても育つようなものがいいだろうって言って、そういうものをくれたり、
はい、
まあ、しているので、そういうものはでも何年も何年も入れ替わり立ち替わりずっと育っている。
でも本当にそうだよね。水やりさえ間違えなければ、あとは、まあ、あの光を好むもの、そんなに好まないもの、でも本当に何年も続きますもんね。
そうなんですよね、だから人間の生命の在り方とは全く違うものがあるんだなと思って、そういうことを思うとやっぱり命の多様性は本当にすごいなって感心しますよね、
この前ね、ちょっと脱線になりますけど、イギリスのニュースでね、ノッティンガムっていう、あのロビンフッドの舞台になっていたところの森の中の、あの800年ぐらいの樹齢を持った木がついに枯れてしまったっていうニュースがあったんだけど、800年ですよね。
800年すごいですよね。もう単位が違いますもんね。だからやっぱり僕らはなんか尊敬の念が巨木に対して自然にこう思うし、まあ僕はあの仏像を見るのも趣味なんで、いろんなところに三浦淳っていう人とまあ行ってますけど、一番感じるのは、あ、これはあの今仏像の形で人の形を取ってるけど、問題は一番最初に掘り出した樹木の方が聖なるもんだったんだろうなと、これが森に立ってたんだろうなって、それをどうしてもあまりに聖なるものなので、例えば枯れて倒れたものをあの乾かして、そこからこう宗教的なものを作るとか、だから基本的にはやっぱり木なんですよね。木と人間の関係なんだなってよく思うことがありますね。
そんな伊藤聖光さんの植物生活を綴ったボタニカルエッセイ、日々これ植物はマガジンハウスから出版されています、
はい、
もう本当に興味深くてページをめくり手が止まらずに、
どんどん枯らしてるでしょ本当に枯らしてる。
確かに失敗談が多かったですね
、はい、まだまださまざまなエピソード根を張っておりますので、ぜひお手に取ってみてください。東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム、今夜は伊藤聖光さんをお迎えしています。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
お盆も過ぎ、楽しかった夏休みももうすぐおしまいです。六本木の東京ミッドタウンでは8月30日日曜日まで、夏の恒例イベントミッドタウンサマー2026を開催しています。今年もミッドタウンガーデンには、人気の足水やひまわりのフォトスポットに加え、パラソルを使ったライトアップや、週末開催のフラット線香花火、館内の多彩なサマーワークショップなど、今年の夏も様々な企画で皆様をお迎えしています。さらに、ガレリアのレストラン&カフェでは、贅沢に夏を味わうひんやりスイーツも同時開催中。ミッドタウンサマー2026ひんやりスイーツに関する詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルサイトや館内設置のフリーペーパーシーンでご確認ください。都心ならではの夏を楽しむミッドタウンサマー2026は8月30日日曜日までの開催となります。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum。
Tokyo FM The Lifestyle Museum。 今夜の伊藤聖光さんのお話、ポッドキャストでもぜひどうぞ。 Tokyo FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください。
今日は聖光さんの植物の本の話をしたんですけれど、それ以外の話もいろいろ聞きたいので、もう一回お付き合いいただけますか。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のお客様は伊藤聖光さんでした。お相手はピーター・バラカンと
柴田幸子でした。
Tokyo Midtown Presents Tokyo Midtown Presents The Lifestyle Museum